ほら、そろそろ起きろよ。ボードゲーム、一緒にやろうぜ。な。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは、うろ覚えでしか語れない3人が、好きって気持ちだけで、ボードゲームと、ホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
きぱみです。
なんか二人テンション低くないですか？
え
もう始まってますよ。
始まってます。
練習じゃないですよこれ。
いやあれですよ、今知ってます？
はい、
今夏バテならぬ秋バテが流行ってるんですよ。
あーニュースだね。
はい、
うん、ちょっと噛んだしね今ね、
うん、噛んじゃった、
秋バテ。
秋バテ
バテてるせいかな。
バテてますよ、
うん、
完全に。
今秋バテですか？
秋バテですよ。
いやかおりんさんにさっきね、唐揚げごちそうしたばっかりなのにね。
そうですね、
いただきましたね。
この唐揚げ食べるって聞いたら食べる食べるって食べてたのに、何が秋バテじゃ。
食べるって言った
瞬間超美味しかった。ジューシーだった、ジューシーだった。
よかったよかった。
あ、そうですか。はい、まあいいんですけどね。
秋バタ、
はい、秋バタね。
秋バタ、
秋バタ。
まあさておきね、はい、まあ前回と前々回がですね、
はい、
特別回、
はい、
田中間さんであったり、はい、あとちゃんぽんスペシャルだったので、
あ
ま、まあ、2回特別会が続きましたので、はい、まあ、それでね2人がちょっとねテンション下がってるのかな。
なんか久しぶりな感じが、
そうですね。通常会は
テンションはね下がってるわけじゃなくて、
うん、
今ちょっとニュートラルな感じなんですよ。
ああ、
そうなんですか。
どういうことをしてたかなって忘れて、
思い出せない
よく考えたらですよ、ちぱみさんはもっと久しぶりなんですね。
そうですね、1ヶ月以上ぶりですよね。
そうですね、お久しぶりです。
まあまあ通常回としてね、まあ、もちろんちゃんぽんスペシャルで喋ってましたけどね、はい、ルービックキューブとかね、喋ってましたけど、
喋ってましたね、
うん、
あれが好評でね。
ありがとうございます。
いやー、よかったですよ。
よかったですね。
うん、
いやいやいや、切れた感じのちぱみさんが見れましたけれども、
はい、
いやもうこれ以上上げられるとね、何も出てこない。怖い怖い怖い怖い。
そうですね、うん、
もうその後に喋ることが全部面白くなくなってしまうみたいな。あれ、
どうでしょう。
ほら怖い怖い怖い。
いや、私たちはもうフォローする気ないんで。
そうなんですか。
はい、マイセルフでお願いします。
困りますね。補助にいりますよまだ。
はい、
はい、
まあ、そんなこんなでですね、はい、今回はリスナーの皆さん、実はですね、まあ、チュパミさんが前回、はい、風邪で倒れてね、
出
たのを、まあ、
はい、
今回は逆に、
はい、
はい、チュパミさん発信の作品2つを紹介しようということで、はいはい、今回特別ね、まあ通常回ではありますけど、いつもは私とかおりんさんが主体となって選んでる、
はい
はい、まあテーマを、
はい
はい、チュパミさんがやってくれると、は
い、みたいな。
そしたらこのざま、
はい、荷が重い荷が重い。
あんなにノリノリで言ってたのに、
緊張してますね。
私あのガヤ担当なんで、
ガヤ担当決めたよ。
ガヤ、
もう第1回から決めてます。
今もあれですよね、酒めっちゃ飲んで今挑んでますもんね。
そうですね、
そうですね、あのチュパミさんには珍しく、
ね、それだったらね、
はいはい、
ボドキュアのホワイトさんばりにね、
はい、
ちょっと可愛くなんかやってほしいな。
いや、それは無理ですよ。
無理ですか？
それは無理だよ。
そこでことあるんですね。
ひらめが早いよ。
ある意味潔。
まあ、ところでね、はい、まあまあ、ボードゲーム会やって、まあ、今回もいろんなゲーム遊びましてね。
はい。
はい。
はい、
まあ、その遊んだものの中から、後でチュパミさんが、
はい、
はい、選定したボードゲームを紹介しますが、
はい、
はい、その前にですね、フリートークとして、まあ、今回ね、久しぶりの通常会なんで、フリートーク多めです。はい、しかも。
いつにも増して。
はい、いつにも増してです。そして。
皆様お付き合いください。
はい、ありがとうございます。そしてですね、まあ、いつも前編後編と分かれてるじゃないですか。
は
い、
そうですね、
はい。はい、ちょっとフリートークも、多すぎるんで、前編用と後編用で一応分けて話そうかなと思います。
はい。
はい、はい、ではですね、まずですけど、マリエ先生。
はい。
はい。はい、皆さんご存知、ヤオヨロズのですね、マリエ先生が、発表しました、はい、メイヤーというボードゲーム、
はい
はい、
こちらはですね、以前にもホラボドの方で、紹介させていただいて、まあ、自前のクラウドファウンディング的なもので、
はい
はい、募集と、
うん、
はい、予約を募集して、ある一定の数までたどり着いたら、
はい、
1000円安くなる、
はい、
というね試みがあったんですが、
はい、
そちら、ね、メイヤーが見事目標100名予約達成ということで、
おー、 晴らしい、おめでとうございます。
まあこちらですね、もう当分前の話なんですけど、
はい、そうですよね、
はい、もう100名達成したのもだいぶ前になりますし、それでもうツイッター等でね、もろもろ盛り上がったのもだいぶ前になりますが、
はい、
はい、なぜそれを今、はい、
そうですね、
はい、ホラボドにおいて言うかというと、はいはい、一応ホラボドの方にもですね、マリエ先生から、まあ、アポというわけではないんですけど、
はい、
ホラボドにも出演できたらっていう話が一度ツイッターの方で、はい、はい、言っていただけて、ただホラボドはですね、今のところ、要は、LINE とか Skype っていうものでの収録はしてないので、はい、直接会って収録するという形だったので、まあ、今回は残念ながら、
はい、
まあ、マリエ先生と会う機会がなかったので、はい、まあ、ちょっと収録に挑めなかったんですけど、はい、そちらね、申し訳なかったということで、はい、目標達成おめでとうございますということだけでも、
はい、
まあ、伝えておこうかなというところですね。
はい、
で、ちなみに、達成した場合、はい、一般販売価格が5000円だったのが4000円になりました。
はいはい、
で、予約されたね、もうすでに予約した方は、はい、まあ、5000円で予約になるんですけど、その方たちは、八百万の主催イベントの無料招待券、うん、または、うん、マリエ先生の、よくわかる選挙の裏話本などなどね、そういったものをプレゼントされるとっていうことでカバーされる。
なるほど、
ね、新しい試みですが、はい、まあ正直ね、最初その100名っていうのはなかなか難しいかなと思ったんですよ、
は
い、
うん、
言っても5000円ですし、
う
ん、
そうですね、
あとボードゲームのその、まあ、ルール的にも結構重げなんですね、
うん、
もちろんアイデア的にはすごく面白くて、市長になるために、協力して、あ、そうなんです。対戦ゲームではなくて、協力ゲームなんですけど。は
い、あ、そうなんですね。
そうです、そうです。はい、あれもう全然二人知らないよね。
はい。
知らないです、
ちょっとアンテナ張っててください、アンテナを。
いやー、ちょっと切れ気味ですよね、私たちはね。
あ、じゃあ、
協力して市長になっていくんですか？
あ、ですね、要は、プレイヤーそれぞれが、はい、選挙活動をする。まあ、例えばいろいろいますよね、
はい、
選挙活動するにおいても、車を運転する人だったり、
はいはい、
援助する人たち、
はい、
いろいろいるわけですよ、家族だったり、はい、っていう、
ね、
そういう、ものに、
うん、
まあ、なるわけじゃないですけど、それを支援する側として、立場になって、その自分の、立候補された方を、はいはい、市長に見事するためのゲームです。
おー、
はい、
結構細かいところまで、
そうなんですよ、
役割が分かれて
るんですね。そもそもですね、まあ、もうこんな話ね、もう十分他のポッドキャストでもされてるんで、はい、あまり細かい話しても、はい、まあ、あまり仕方ないんですけど、マリエ先生、
はい、
自身が、お父様かな、
はい、
が、ね、もう市長なので、
はい、
それでよくね、存じ上げてるというか、そういったね、
はい、
裏部分も、
はい
はい、見てきて育ってるので、はい、っていうので、はい、マリエ先生ならではのボードゲームとして今回は出ると、
うん、新しい切り口ですね。でも
そうですね、
はい、
はい、なのでですね、まあ、今回それが、今回のゲームマーケット秋にも、
はい、
はい、発売ということで、はい、はい、もうそちらもね、皆さん期待ください。
はい、
はい、っていうところに、ちょっとまあ話が続くというか、まあ先ほども言った、まあ自前クラウドファウンディングみたいなね、話をしたんですが、それがね、最近マリエ先生だけではなくて、結構流行ってきているっていうのがありまして、北陸ボドゲフリマでもお世話になった、
はい、
チャガチャガゲームズ、ね、の、談合ダンジョン。はい、こちらはエノヤというね、はい、サークルの方から出ている談合ダンジョンというゲームがあるんですけど、
はい、
こちらが、自前ファウンディングっていうのを今回、まあ、マリエ先生と同じ、
はい、
いや、もうさらに進歩させたものとして展開してるんですよ。これが今もう話題になってるんですけど、
はい、
はい、例えばクラウドファウンディング、キックスターターとかありますよね、はい、あちらであれば、まあ、手数料をね、どうしても取られてしまうとか、あとまあね、出資したものの、ちゃんと約束通りに、発売されないとかっていういろんな問題とかあるんですよ、まあ、それを、まあ、あえて自前でやることによって、でまあ、手数料も取られることなく出資できる。てかまあ予約なんですね。ほぼほぼほぼ予約です、はい、うんうん。ゲームマーケットに向けての。はい。で、先にお金を、振り込むとか払うっていう形で、予約をしてしまうっていうことなんですけど、
あ、
しかもですね、今回ですね、そのクラウドファウンディングというか、はい、まあ、その談合ダンジョン、
はい、
セット、 が1から10まであるんですよ、うん、セット1、セット2、セット3というふうに、はい、まあ、種類があるんですけど、まあ、セット1は、まあ、本体とあと追加モンスターカード1枚ついてきて2500円、まあ、こちらもね本来普通に買えば2700円のところは2500円というふうになるんで、ちょっとね、お安くなるんですけど、うんうん、でさらにですね、まあ、例えば、セット2セット3と上がっていくと、まあ、ステッカーとか、まあね、バッジとかついていくんですが、途中からですねトートバッグがついて、
はい、
ね、もうなんか不穏な空気じゃないですか、ね、で最終的にはですね、
はい、
ゲームデザインされた、
はい
はい、えのきさんかな自身が、はい、家まで来てくれるという。
なんすかそれ。
はい。で、さらに、セット後ろになると、
はい、
実写版ムービー談合ダンジョンに、出演する権利が与えられるみたいです。ただこちらですね、20万円します。
うわぁ
20万円するので、いや、さすがにそれをね、予約した人とは、まあ、今のところまだ現在はいないですが、
はい、
もしかしたらゲームマーケット直前で現れるかもしれないですね。
そうですね。
はい。
でも、面白いですね。
ちょっとなん
かこういう言い方が正しいのかはちょっとわからないですけど、なんかアメリカっぽいノリですね。
は
い、
まあ。
映画の出演権とか。
そうなんですよ。もともと、要は、チャカチャカゲームさん。自身は、まあ、複数のメンバーから構成されているんですけど、うん、その中の、まあ、えのきさん、ね、
はい、
は、メディアのね、お仕事とか活動されている方なので、はい、まあ、もともとそういったね、例えばムービーであったり、演出であったりっていうのに、長けているというか、
はい、
なるほど。
携わっている人なんですね。
だからなんです。なんか、すごい突飛なところからの話ではないです、ね。いや、
そんな、さすがにね、
とてもびっくりしましたけど。
それはさすがにないですよ。
なるほど。
イメージ、なんかハンマープライスみたいなイメージですね。
そうですね。
わかります。そんな感じでした、私も。
なんか、
はい。で、その談合男女自身も、ご自身がされてる、そのネットラジオの方でも、
はい、
まあそんなね、談合男女って言いながら再販はね、しない空気を出していて、突然今回の企画発表なんで、
はい
はい、もう本当にボードゲーム業界の中でもですね、わっとね、やりよったなっていう、はい。
はい。
空気になったわけですか？
そうです、そうです。で、今もう持ちきりですよ、話題は。で、まあ何がね、
はい、
話題か。
はい、
うん、っていうところで、まあ、そのセット内容もそうなんですけど、うん、まあ、実はですね、まあ、私自身は実は4500円の、
はい、
セット4かなを、もう予約してもう入金させていただいたんですが、はいはい、そちらはですね、なんと、はい、アートワーク集がつくんですね。
おー。
そしてそのアートワークを手掛けるのが我らが長谷川鳥さんなんですよ。
なんと、
なんと、
はい。そしてキャラクターイラスト制作の方はおさむさん、はい、もうこちらもね、もう有名で、はい、私も面識あるんですけど、はい、長谷川鳥さんとおさむさんになって、
はいはい、
でさらにその談合ダンジョンという人気のゲーム、
はい、
でこのセット内容でしょ、そら話題になりますよね。
そうですね、それはなんかでも嬉しいですね。ちょっとこうなんかステップもあったりとかして、
はい、そうですね、
また選べるっていう点もいいですね。
選べるっていう点、まあそうですけどね、うん、まあまあほぼほぼ半分以上はもう冗談な時もありますけど家に来てくれるなんて本当かよって。でも片道のお金は出したら来てくれるらしいですよ。
え、
いや、その日本国内であれば、
はいはい、
うん、ね、沖縄だろうが北海道だろうが、
え、家に来て何をしてくれるはる
んですか？あ、ゲームのインストです。
ああ、直接、
はい、
で、お茶会とか
も。他のセットだと、
はい、
自分の、ボードゲーム会などに来てくれて、司会進行してくれるっていうのも、
それはちょっと、
それすごいですね。
ね、
最近なんかね、うん、結婚式の、二次会かなんかで、
うん、
ボードゲームのインストールを。
うん、インストールじゃないです
よ。
インストラクションです。
インストラクション。
はい。
ボードゲームのインストラクションを。
インストラクション？ダメだ。ダメだ。はい、というわけで、はい、では次の話題に、ね、
4文字以上はちょっと、
はい、では次の話題に行きますが、はい、
もらいましょう。
では、次の話、はい、フリートークになるんですけど、
はい、
ドイツゲームショー2014というのはね、今回発表されまして、
はい、
はい、こちらはですね、以前にお話ししたドイツ年間ゲーム大賞とはまた別なんですね。わかります？はい。まあ、ちょっとね、日本語で言うと、ドイツゲーム賞とドイツ年間ゲーム大賞っていう風に非常にわかりづらい形なんですが、向こうではまた違う呼び方なんですよね。
全く別の名前が。はい、
で、まぁ、あ、今回のドイツゲーム賞2014はですね、なんと1位がロシアンレールロードに、 なりまして、まあ、こちらあの、まあ、愛好者が実は投票する賞なので、
はい
はい、ドイツ年間ゲーム大賞とはまた違った選考基準になるんですけど、うん、まあ、毎年ゲーマー向けのね、重ゲーが選ばれる傾向にあるんですね、
はい、
例えば昨年であるとテラミスティカ、
はい、
うん、で一昨年は、世界の七不思議セブンワンダーですね、
はい、
が受賞してたんですね、
はい、
うん、で今回はロシアンレールロードということで、またこれがね、発表された途端にね、
はい、
アマゾンとか各所から消えるっていうね、
あ、
ロシアンレールロードがなくなってるっていう、
は
い、い
や、セブンワンダーもかなり面白かったですしね、
そうですね、
でもあれですね、そのロシアン
レールロード、はい、
まだお目にかかったことは、
そうですね、ですね、私もその、日本に入ってきた時に購入しようか悩んだんですけど、はい、相当な重毛であったことと、あのまだその巷のサイトなんかで評価みたいなのが、まあ、あまりされてなかった部分だったんですね、まあ、もちろんあのボードゲームギークの方では、はい、まあ、点数はもう出てたんですけど、はい、っていうのでちょっとあの、まあ、今回はまあいいかなって思ってたら、
まさか、
まさか受賞するとはっていうところで、はいはい、ちなみにですね、
はい、
ゲーム賞2位が、はい、イスタンブールで、3位がコンコルディアなんですよ。そして4位、
はい、
4位がまさかのラブレターです。
お
ー、
はい、金井誠司さんのラブレターがここに来て4位に、
そこに来て、
そうなんですよ。これまあボードゲーム研究室さんの方でも、はい、トピックとして挙げられてたんですけど、
はいはい、
まさかここに来て日本のね、
はい、
しかもかなりの軽ゲーはい、もう5分で終わる。
そうですね、
今の流れ、話の流れから、
そうですよ。だからロシアンレールロードにしてもイスタンブールにしても、はい、コンコルディアにしても、ね、まあ重ゲーである、
はい、
もうね、かなりの重ゲーなん
ですけど、投票なんですよね。
そうです。ってことはより一般の方にもう愛されてる証拠ですよね、
はい、
でちなみに5位はキャメルアップなんですよ。ということは、今回ドイツ年間ゲーム大賞の方で1位を取ったキャメルアップよりも一般層から好かれていると、
すごいですね、
はい、というので4位にラブレターになりました。
それはすごいことですよね、
はい、
キャメルアップに乗っかりましたね。
乗っかりましたね。
いやー嬉しい。
あれ今キャメルアップに乗っかりましたねって、もしかしてキャメルアップのラクダに上に乗っかったっていううまいこと言いました。
ありがとうございます。
やっぱりわかりづれ
でも本当嬉しい。
いやでも気の伝わってる人には伝わってますよ今のは。
あ、そうですか、
はい、
いやー多分不意に突っ込めたのは私だけでしょうね本当に良かった。今後もね、だから、まあ、金井誠司さんに限らず、
はい、
まあ、海外に進出したそのボードゲーム、日本のボードゲームがこういった形で評価されることもね、どんどんどんどん増えていくかもしれませんから、
そうですね、
はい、いい、まあ、第一スタートというか、はい、
そうですね、
なったと思います。
でも本当におめでとうございますですね、
はい、っていうところで、まあ、次の話に行きますが、はい、多いですね本当話はね、
多いですね、うん、
で次の話は、はい、ボードゲームフリーマーケット大阪、
はい、
はい、こちらがですね、はい、9月14日に開催されまして大成功だったみたいですよ。おお、待機列が200人、1時間ほどでね、もう、あ、そうそうそう、あの要は待機列っていうのは、
はい、
その会場する前にもう待機列が200人できてる、
はい、
うん、できてたんですけど、それもあって、まあ、会場した瞬間にドワッと、もうみんなが、はい、ま
あ、
フリーマーケットですから、そんなね、何個も何個もその同じものが置いてるわけじゃないじゃないですか。
はい、
なるほど。
はい、
なので、どんどんどんどんもう売り切れちゃって、1時間ほどでもう、ほぼほぼ。
またね、あの、売り切れになったら欲しくなるんですよね。
ああ、そうですね、
それはそうですね。そういうのがあるのかもしれない。
周りのこう、わっといって取り合いになってるのが、で、フリーマーケットなので、
はい、
そのねぎれちゃうんですよ。
うん、
あ、
これちょっと箱に傷ついてるからもう500円下げてみたいなことをやはり言って、はい、で、うん、まあじゃあいいでしょうみたいな形で、
そういう雰囲気なんです
ね、はい、もちろんブースにもよりますけど、そういった形で売られている方もいらっしゃってっていうので言うと、まあね、はい、関西でやればそれはもうね、値切り文化ありますから。
そうですね。
わ
でももうすごい、すごそうですね。それは見てみたい。
いや、私は参加できなかったんで、どういった空気だったかっていうのは、詳しくボードゲーム研究室さんの方でおっしゃってるので、
はい、
そちらを聞いていただくとわかるんですけど、はいはい、やはりすごい熱気だったみたいですね。で、
はい、
まあ、ホラボドの方は、まあ、なぜ行けなかったかというと、ちょっとね、前日が、まあ、スペシャル収録だったわけじゃないですか。
はい、
はい、まあ、ちゃんぽんスペシャルの収録だったん で、はいでね、ちょっと関西の方にはね、はい、私なんかはね、フットワークが軽いっていうので売りにさせてもらってるんで行きたかったんですけど、はい、もう体がボロボロ、
はい、ちゃんぽんスペシャルの会にもくったくたでしたもんね。
そうですね、泥のように眠りましたからね、意識失いそうになりましたから、
まさかの
日本撮り。なんで2本撮り、まあ次回のね、はい、スペシャル回を先にもう撮ってあるので、
はいはい、
2本撮りだったんで、もうくったくただったんで、いや本当川崎さんにも会いたかったですし、まあ他のね、みすみすさんだったりいろんな方が、はい、いらっしゃってたみたいなので、はい、お会いしたかったんですけど、まあ残念ながら行けなくて、
ね、気持ちはあってもね、体がね、
そうですね、
どうしてもっていう感じでしたね。
それでまあその翌日、まあ泥のように眠った、はい、後に、はい、まあ、チパミさんと、
はい
はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、これね、はい、分かりますか、かおりんさん、
アライグマでしょ。
そうです、
はい、
映画、
はい、
はい、アベンジャーズにもなって、
はい、ね、あ、見に行かれたんですか。
あ、そうですよ。
あ、そうです、
いいの。
ガーディアンズ・ギャラクシーをね、チパミさんとね、はい、夜見に行ったんですよ、
はい、
そしたらもうチパミさんがもうぐったりしててい
やもうね、
すごい期待して行ったはずなのに、
はい、
私見終わってね、
はい、
いや面白かったねって言ったら、
はい、
いやもう1時間以上眠ってて話全然わからなかったって。
なんだって
あのね、その時は言えなかったんですよ、1時間以上眠ってたってことは。
はい、
はい、
さすがに悪いなと、もみさん
に、はい、
なので空返事してたら、
空返事してたの、あれ、
はい、
なんか話通じねえなと思った
ら、まあ面白かったよねって
こんな具合ですよ。
まあでも、
はい、まあね、寝てしまうってことはね、あるかとは思うんですけれども、はい、もう交換したかったね、うん、行きたかったよ、
カオリンさんと行きたかった。
私一番最初の部分しか覚えてないです、
は
い、
そう、
正直冒頭、
はい、
あんな面白い映画、
一番最後だけです。
一番最後って、
まあ、何があったやろ、この
後おそらくね、CM の中であるアライグマが銃をぶっ放してるシーンは見てないんですか。
ドーって言いながら、
いや、ないです。
見てない。
音は聞こえてたんですよ、パパパパパパパ。
いや、目、目、目や、こう、目。映画見に行
ってるんじゃないですか。1000円以上払って
目に行った。いや、ほんま、なんかね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。
そっち見てない。
最初のね、部分とかも見てましたし、面白いなって思ったんですけど、もうその後意識がふってなくなって。
ふって。
あれ暗いしね、ちょっと居心地よくなっちゃったんですね、
うん、まあね、レイドショーでしたからね、つってもね、
羨ましいわ、
もったいないわ。
その時の一番みんなの目になりたかったですね。
かおりさん、
どういうこと。
じゃあ今度行きます。
言い方怖。
今度行く、もう一回ってことですか。
はい、まあ私真っさらな心で見れますんで。
そうですね、
冒頭しかも覚えてるんですよ。
冒頭でも5分ぐらいですからね。
そんな、
うわ、
しかもこの話じゃないですか。じゃあ
そうですね、
申し訳ない、も
みさん、うら。いや、リスナーの皆さんね、こんだけね話したら、なんかほら、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが面白くないのかなとかね、眠ってしまうほどつまらないのかなって思っちゃうかもしれませんが、もうこちら非常におすすめの、
はい、
はい、マーブルスヒーローの、
はい、はい、私眠ってたんじゃなくて気絶なんで。
なるほど、まあ、それほど疲れてたと、はい、
そうですね、
そらね、関西に行けないよ、
うん、まあそう、まあそうですね、
フリーマーケット行ってても多分寝てたよ、
まあ、前日のね、まあ、疲れもねあったでしょうからね、
はい、そうですね、うん、
まあ、仕方ない、
仕方ない、
はい、
はい、まあまあそんなね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとね、
はい、
はい、ボードゲームフリーマーケット大阪に謝ってください。
すいませんでした。
はい、まあじゃあキレのいいところでね、
い、はい、
次の話、はい、
お話
ね、はい、どんどんいくんですけど、
はい、
あ、お二人聞きましたか。
何ですか？
何ですか？
GS ヒカルさんのダイモンサイコロクラブ通信。
最新回ですか？
最新回の一個前ですかね。はい。ああ、まあ今のところだと一つ前になるんですけど、
はい。
ラジオドラマを中で第2回が、
はい。
はい。とうとう放送され、はい、配信されて、
はい。
はい。
はい。まあそちらでですね、約束、私との約束だった、
はい、
ギレンのもの
ま
ね。
いよいよ、
やってたんです。私が、アムロのモノマネをして、これね、カブケンさんがね言い出したことですけど、
はいはい、
アムロのモノマネをして、でじゃあヒカルさんはギレンのモノマネをするわと、
はい、
なってて、
はい、
結局私だけがアムロのモノマネをして終わってた。
はい、あの話が、
その約束をね、
はい、はい、
ヒカルさんいい人、
さすがですね、
ちゃんと守ってくださって、その中で、
はい、
まあ、一人で、まあ、全ての役をやられている、
はい、
まあ、ラジオドラマなんですけど、
はい、
そちらでギレン・ザビの 演説のモノマネをねしてたんですよ。
はい、これは聞きたいな。
いや、すごいね、クオリティをね、
はい、
はい、あの発揮してたんですけど、もう何が驚いたって、
はい、
ちょうどそのね、まあ、作業中聞いてたんですけど、
はいはい、
ギレンザビのそのモノマネしてる時に地震が起こったんですよ。はい、先日地震あったじゃないですか。
ありました、ちょっと大きいやつ、ね、
はい、震度5、
はい、
まあ、こちらは震度3だったんですけど、
はい、
もうブワーッと揺れて、はい、で私は3階にねいたので、でブワブワッと揺れ出して、はい、もう最初だからもうそのなんですか、ヒカルさんの迫力で体が揺れてるのかみたいな、ビリビリビリビリみたいな、すごいプレッシャーだーと思って、
はい、
もうびっくりして、そしたら周りの人たちがババって立って逃げようとしてたから、あ、違ったと、ギレン聞いてる場合じゃねえって。
タイミング、
はい、
ちょうどそこで、
ちょうどでしたね、びっくりしました。
ちょうどお昼時でしたよね、
時間がね。そうですね、あれはもうね怖かったですよ。なんてことをするんだと思ってね。
そうするとヒカルさんのパワーかもしれない。
パワーかもしれないですね。怖い。それだけのね潜在能力を持ってますからね、
はい、自然を味方につける。
はい、なのでリスナーの方でまだね、はいはい、ダイモンサイコロクラブ通信を聞いてない方はぜひチェックしてみてください。
申し訳ないです、私 もう聞くラジオが溜まっていて追いついてないんですよ。
何やってるんですか、かおりさん。
いや、あれでも
あれじゃないですか。あれじゃないですか、ちょっとホラボノがちょっと調子いいからって、
はい、
今ちょっとあぐらかいてるんじゃないですか。
いや、あぐら書いてるかな。
いや、もう本当そうですよ。
書いてるかな。
いや、もう助け合いですから、ポッドキャストは。
いや、みんなねダウンロードしてあるんですよ、
うん、
でもなかなか聞くタイミングがなかったりとかして、
まあ、よく言います、そうやって皆さん、そうやってみんなよく言いますよ、
ゆっくりこう聞いて、みんな細切れになってるんですよ、だから話が、
まあ、だから寝る時ももう耳にして
寝る
スピードラーニング的なノリで、そう、気がついたら覚えてたみたいな形にして、はい、もうお手洗いに行く時もそうですよ。
怖いです。
かおりさんがお手洗いしてる時もナインさんのもう声を聞きながら、
聞きながら
パパパワーパワーって言いながらブリブリってしたらいいじゃない
ですか。いつの間に言えるようになってる。
そうそうそうそう、パパパワーって。
でも自分
むしろそれ聞かないともできない。でパパパワー、
洗脳されてるじゃないですか。
といったところで、まあ今回のねフリートーク前半戦はまあここら辺にしておいて、まあ、
はい、
あのまたこのラジオの終わりぐらいにまたフリートークちょっとさせていただきますので、
はい、続きをね、
はい、
はい、
まあまず先にね、はい、いつもの通常通り、
はい、
はい、今回のボードゲームを紹介していきたいんですが、
はい
はい、今回はまあチュパミさんがね、はい、猛プッシュである、はい、ボードゲーム、
はい、
はい、今回のボードゲームこちら、
ドン、
エニグーマー、エニグーマ
ー、エニグーマ
ー、はい、ということでエニグマです。
はい、
はい、チュパミさんテンション、
はい、
上げてください。
はい
はいじゃない、
はい、エニグーマ
ー、エニグーマー、いやいや無理やり上げてるな。
エニグーマー、いや
大丈夫ですか。
エニグマですね。
エニグマー、いや、
はい、
はい、
ではエニグマの方のですね説明をお願いします。
はい、はい、こちらエニグマ、プレイ人数は2から4人用、
はい、
で対象年齢が8歳以上、
はい、
所要時間が約45分となっております。
はい、ということでね、まあ、こちらのエニグマね、
はい、
あの有名なラーメンをねあったかい状態で食べられる4次元ポケット型のスタンドというわけではないんですけど、はい、これね便利ですよね。
全部忘れてしまったね。
言いしまいましたね。
ラーメン
止まってしまいました
ね。あったかい状態で ね食べられるんですよ。
やばい、あ、まだ言ってる、あ、
まだ
言ってる、
まだ、
スープも垂れてくることなく、
はあ、ね、
っていうスタンドではなくて、はい、
言いたかったんです。
そうなんですよ、はい、まあ、今回の紹介するこちらのエニグマは、まあ、ボックスアートからはですね全く想像しづらい
です
が、
そうですね、
実はパズルゲームなんですね、はい、うん、ですよね、チュパミさん。
そうなんですよ、
うん、はい、ちょっとねちょっと待ってください。今回のエニグマを、
はい、
紹介したいって言ってたのは、
はい、
チュパミさんでしょ。
あれだけもうプッシュした
ら、私はエニグマを紹介したいんだって言ってたじゃないですか。
そうですね、
好きなんでしょ。
いや、はい、エニグマもね私が説明するとは思ってなかったです。
いや、あなたがプッシュしたんだよ。はい、はい、まあ、こちらのエニグマはですね、はい、あのそもそもエニグマとは何という、ね、意味かというと、はい、まあ、向こうの言葉で謎とか、謎謎とか、うん、あとパズルといった意味を持ってるんですね。
はい。
はい。で、まあ、最近ね、私のね、ボードゲーム会周りでこちらのエニグマがね、大いに流行ってるわけではないんですよ。
え
そうですね、
特には流行ってない、はい、純粋にちぱみさんがこれ面白いって言ってるぐらいの印象なんですけど、とはいえね、こちらのエニグマ、はい、実はまあ新作というか、スゴロク屋さんや他のね、ボードゲームショップでもですね、はい、取り扱い始めたばかりの新作なんですけど、もともとは、ドイツのソッホから出たパズルゲームなんですね。はいはい、初版は2012年。あ、はい、そうですね、2012年の時はフィンランドのブランドから出てたんですよ。
あ、そう
です
ね。
それをドイツの、あ、そうです。はい、それをドイツのソッホが、はい、今回ね、さらにまあちょっと絵柄とか、はい、いろいろコンポーネントも、はい、手を加えて出したのが今回のエニグマ、うん、
はい、
で、うん、作者はですね、トーコ・ターコ・カリオという方なんですが、はい、こちらはあの有名なところで言うと、はい、エクリプスという、はい、ゲームを、うん、代表とする、まあ、わりかし重げをデザインされる方なんですね、
はいはいはい、
そのね、トーコさんがですね、はい、まさかのそのパズルゲーム、
はい、
はい、まあでも先ほどね、ちゅかみさんが言ったように、はい、45分パズルゲームなのに45分ですからね。
そうなんですよ、
所要時間が、っていうのがあって、まあ、ちょっとこれね、ちょっとこれだけ聞くとリスナーの方もパズルゲームで45分ってめんどくさいのかなって思うかもしれませんが、はい、まあ、ルールは至ってシンプルなんですね、まあ例えるならカルカソンヌとウボンゴ 3D みたいなところですね、はい、っていうところで、まあ、ちょっとここからインストさせていただくんですけど、
はいはい、
まずですね、箱のサイズは結構大きいです。
そうですね、
はい、中箱ぐらいあります、うん、の、中にですね、パズル と、それに使う、まあ、ピースっていうのが、もうあるんですけど、はい、でパズルの問題が書いてあるタイル、
はいはい、
タイルそれぞれにですね、実は、問題が書いてあるんですね、まあ、正方形のタイルなんですけど、はい、うん、で、それに対して、専用のパズルパーツが4種類ずつあります、
はいはい、
でそれをプレイヤーが一斉に取り掛かっていち早くクリアするのが第一目的、
うん、
でそこで終わらないのは、まあ、このゲームの、まあ、面白いところなんですが、はいはい、そのタイルのパズルタイルの裏側はですね、配電図になっています、
はい
はい、配電図の絵柄になっていて、もうすでにゲームの開始時点で、真ん中に置かれている配電図に対してつながるように、くっつけていくんですね、
はい、
うん、その時にくっつけていく順番というのが、パズルをクリアした人の、時計回り順なんですよ、
うん、
つまりはパズルをクリアできないと、配電図を完成させれない、そしてその配電図を完成させたらそこで初めて得点が入るんですね、
うん、
はい、なのでパズルを作り上げるだけでも得点が入らないんですよ、ここら辺がね、うん、まあ、あの巧妙に、うん、まあ、あのうまくつながれている部分というか、
はい
はい、ここもまたパズルになってるところなんですけど、自分の得点がうまく入るように配電図を完成させる、そしてその配電図を、うん、どれを取るかっていうのを元に、自分の得意のパズルだったり、はい、不得意のパズルに挑まなくてはいけないというのが、はい、あるんですね、
うん
うん、とまあそういう風にルール自体は至ってシンプル、
はいはい、
なんですが、まあもう正直ですね、配電図の、
はい、
まあそういう部分フェーズに関しては正直もうおまけです、もう個人的に言わせていただくとおまけです、はい、もうね、肝心な部分はね、パズルですよ、
この、そうですね、
このパズルがもう難しいなんせ難しいです、
いやー、もうね、脳みそに挑戦されてる感じがしますよね、
はい、あの有名な風花さんがですね、あまりにも解けなくて途中でやめたらしいですからね、はい、
そうなんですね、
それぐらい難しいです、はい、でパズルの種類は、まあ、先ほどちょっとチュパミさんが触れましたが、種類としては重量パズル、
はい、
で配置平面パズル、
はい、
で、配管パズル、そして、ウボンゴ 3D パズルなんですね、
はいはい、
でまあ、あのウボンゴ 3D パズル、まあまあ立体パズルなんですけど、そちらは、まあ、テトリスの要領で組み立てるものですし、はい、重量パズルの方は、
はい、
まあ簡単な計算式だったりするので、はい、数学が得意であればできますし、はい、うん、配管パズルの方は絵柄を組み合わせてうまくつなげるだけなので、比較的簡単な平面の、
はい、
はい、構図になるんですけど、一つね、その配置平面パズル、
はい、
こちらがもう鬼難しいんですよ、
あ、それは、
はい、
もみさん自身がやると鬼難しいかもしれないですけど
と思うじゃないですか、実際に私もこちらね、はいはい、エニグマはあの自宅のボードゲーム会以外でもですね、
はい、
あの東京の方で、はいはい、開催させていただいた会だったり、はい、いろんなところに持って行ってやったんですが、はい、やはりこの平面パズルが皆さん一番苦労しましたね。
あ、そうなん
ですね。これ無理だっていうふうに言うぐらい。ただやはりその4人に1人5人に1人ぐらいの割合で、
はい、
超絶得意な人が現れるんですよね。
うん、
それが、まあ、あの今チパミさんが言おうとした、まあ、三久田さんが、
ね、あ、そうですね、
得意であったりとか、はい、あの中にはすごく得意な人がいて、はいはい、ただこれ本当難しいですね。
難しいですね。
そうですね、まああの、はい、ヒントが少なすぎますもんね、これ。
そうですね、まあ、平面パズルはどういったものかというと、7つの、
はい、
ピースを、
はい、
配電図タイルの、ね、裏側に書かれているもう形通りに、押し込めていくっていうだけのものなんですけど、
は
い、
シルエットがあってね、
はい、
綺麗に並び替えて、
はい、並び替えて入れるだけなんですが、はい、その形がとにかく複雑。
そうですね、複雑ですね。
あの、平行四辺形と二等辺三角形と直角三角形とっていう、
絶妙にサイズがね、変わってて、これどうやったらうまく入るんだよっていうので、
はい、
まあ、シックハックしてたらもう他のプレイヤーが完成させちゃってて、はい、で、まあ、制限時間があるんですよね。
はい、
はい、砂時計があって、一番にパズルを完成させた人が砂時計をひっくり返して、
はい、
それが、尽きる前に他の人たちも完成させなきゃいけないっていう風な、はい、まあ、ウボンゴと、
はい
はい、同じルールだったりするんですけど、うん、それがね、もう間に合わないですね。とてもじゃないですけど、
は
い、
ここにこれが入るだろうってもう一度思い込んでしまうと、うん、もう全く解けなくなります
ね。そうですよね。
そうですね。
三角入らないってなって、
もう三角をね、いろんな角度から言えようとするんですよね。
そうなんですよね。
こういったものって一度不得意だなって思っちゃうと余計にね、はいはい、頭の中でこう、うん、ね、これは無理だって思っちゃうんですけど、ただまあ意外とそれがうまくできた時めちゃくちゃ嬉しいです
ね。嬉しいですね。
そうですね。はい、
うん、
あとね、その、まあ、4人対戦でやるときに、
はい、
他の人よりもこうできたときに、
うん、
こうちょっとした優越感が、
うん、そうですね、
優越感が何回か、
そうなんですよ、うん、結局そこで優越感ができちゃうので、はい、なのでハイデンズタイルを完成させていくっていう行為に対して、はい、まあ、ちょっとね、意義を失っているというか、そこにテンションが上がる、ゲームではない
ですよね。そうですね。
で、まあ、それでも、パズルをね、じゃあ選ぶ順番も大事じゃないですか。
はい、
まあ、それも時計回りでスタートプレイヤーが変わっていくので、うん、まあ、自分の得意な分野っていうのを発見したら、はい、まあ、そこをどんどんどんどん、まあ、ね、取っていって、そのパズルを取っていってっていう風にできるんですけど、うん、
はい、
まあ、スタートプレイヤーが変われば他の人に取られちゃったりっていうのもあるので、そこはバランスがね、ちゃんと考えられています。まあ、
必然的に自分が不得意なものを取らざるを得ないっていう状況が生まれてくるんですよね。
そうそうそう、でね、おそらくですけど、これたくさんポイントがもらえる配電図のものっていうのは、まあ、あの裏側のパズルも若干難しめにちょっと作られてる傾向があると思うので、うん、まあ、その配電図をヒントに難しいかなっていうのを想像してそのパズルを取ると、
はい、
っていうのも大事ですね。うん、
でも前回やった時カオリンさんがもう圧倒的勝利。
ああ、そうだったんですか。
そうでした、ね、
そうなんですよ、得点ボードがね2周するっていうまさかの事態。
すごくないですか。得点ボードが実はあの15点を、誰かが取ったらそのターンで終了っていうのがゲームのルールで、
はい、
まあ、みんな必死でね、ハイデンズ完成させて15点取るので45分ぐらい使うんですけど、はい、
それが得点が25点までしかな
かった。マックス25ですよね、
確か38
ですね。
38点、
はい、ぐるるると
カオリーさんが、
はい、
めちゃくちゃ強いな、
はい、そうなんですよ、ものすごい
強
い、
ゲームの許容範囲超えてますよ。
ちょっとびっくりしましたね。
自分でも、
はい、自分でもびっくり
しました。違うでしょ。いや、私わかりますよ、あれでしょ、要はハイデンズを完成させることよりもパズルを完成させることに夢中になって得点取るの忘れてたんでしょ。
いや、みんなでもあれですよね、得点確かに、まあ、うん、これは後で言おうと思ったんですけど、先ほどもモミさんが言った通り、ちょっとそのハイデンスの方がエッセンス的な雰囲気になってしまうんですよ、
ね、
どうしても、
うんうん、
そのせいか、得点を取ってることに周りが気がつかないっていうことに、それで私の独走だったんですよ。
気がついたらとんでもない得点、
はい、とんでもないことになってたっていう、
うん、
集中確かにありません、ね、集中がそっちのパズルの方に行くので、
う
っかり すると、まあ、そういうことになりかねないなっていう、
まあ、かといってそれで、まあ、カオリンさんがまあその圧倒的勝利したとしても、
はい、
まあ、終わった後そのプレイヤーたち、まあ、最高4人ですけど、はい、別に悔しくないというか、ああ負けたとかっていうよりはパズルがうまく解けなかった悔しさとかの方が残るんですよね。
そうですね、
そうですね、
解けなかった問題を覚えてるんですよね。
あ、
なんかずっとその、ね、数学のその、まあ、天秤に両方同じ数にするっていう、
あ、重量パズルですね、
はい、重量パズルがあって、うんうん、どうしても解けない問題がずっと残ってるんですよね、はい、
もう制限時間過ぎてるのに、
はい、やるって
まだやって、
そうです、ね、
いやもうハイデンズのフェーズに入ってるのにまだ一生懸命やってて、
そうですね、しかもあの他の人が解こうとし始めるんですよね。
ああ、それ私だってすぐ解けるよってね。
ね、
あ、それはありますね。
でまた終わった瞬間に解けた時の悔しさ、
はい、
間に合ってた、ちょっとだったのにちょっとだったのにみたいな、そう、パズルの方に重きが置かれてますよね。
そうですね、
っていう風に、はい、まあ、あのとにかくですね、まあ、ちょっとそのこのゲームの評価っていうのは、まあ、賛否両論分かれる部分あるかなとは思うんですけど、うん、
はい、
あのパズル好きの方にはですね、はい、もう要は一つのボードゲームで4度美味しい、
はい、
4粒美味しいとね、うん、思えるゲームですし、まあ、スゴロク屋さんのね、方のあのホームページの方にもそうやって紹介されてるんですが、まあ、あまりそのハイデンズとか得点は気にせずに、うん、意識せずに、はい、まあ、種類の違うパズルで人へ会える、はい、ゲームという風にちょっと割り切って遊ぶのが、はい、まあ、ベターですよね、はい、で今お二人が、まあ、チュパミさんとカオリンさんが、テンションが上がっているように、実はこのゲーム女子受けがいいんですよ。女性受けが良くて、
はい、ああ、そうですね、
はい、男性よりは女性の方が、まあ、このゲームやってて盛り上がるんですけど、うん、
はい、
まあ、得意不得意はねあるものの、まあ、見た目がまず入りやすいですし、うん、まあ、あとパズルを完成させたという時の、
はい、
まあ、喜びとかっていうのも、うん、まあ、ひとしおじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、で、まあ、ウボンゴとかピックスといった、まあ、有名なねそういったゲーム、見た目で分かりやすいゲームっていうのがありますけど、うん、まあ、そちらなどと一緒で、まあ、ボードゲーム界主催の方なんかはぜひね、はい、このエニグマは持っておいて、まあ、女性がね来られるとか、
うん、
参加されるとか、あと初参加の方がいらっしゃるって言った時に、はい、このエニグマを出すとおそらくねかなり引きがいい、ね、
は
い、
そうですね、
そうですね、
始める、まあ、そのハイデンズっていう部分が、まあ、その若干あっさりとした感じになってるのも、う
ん
うん、ボードゲームを今までされてきた方とではなんか物足りないっていう
ふうに
映りがちかもしれないんですけど、
う
ん、
はい、
でも、まあ、入門として入るんだったらもうとっても分かりやすいし、分かりやすい、
そうですね、
またパズルも、まあ、先ほど言ったように早いもの順なので、
うん、
で自分が苦手なのも選ばなきゃいけないっていう部分で、
はいはい
はい、
自分の要は得意な人が得意なのばっかり取ってっていう状況がない
わけですよね、うん、そうですね、
そこがまた、ね、楽しめる点なので、
部分ですね、
はい、だから慣れてない人にとってはより本当にいいんじゃないかと思いますね、
うん、45分があっという間ですもんね、これね、
あっという間ですね、
もうね悔しくて悔しくて
悔しいですよね、
解けない場合はね、
うん、
でもまあ同じパズルに手を伸ばそうとしても別の人が取ってしまうっていう、あれは私がやりたかったのにって
でまた面白いです、自分の得意不得意が見えますよね、
そうですね、
なんか知能でこのパズルは自分得意だったんだみたいなとか、これすごい苦手だみたいなのが見えて面白いですよね、はい、また
そうですね、うん、知能テスト的なノリが、
いやもしかしたらこのエニグマあれじゃないですか、
はい、
ひたすら毎日遊んでたらもう時計防止になるかもしれない、
あ、それは確かになりそうな気がします、
なりそうですね、あの、すっごい出ますもんね脳汁、
だってね、あの4種類のパズルがまたあの考えることが、まあ、使う脳の場所は違うんやと思います、
あ、そうですね、その、先ほどの天秤の、
はい、何
でしたっけ、すぐ忘れる
重量パズル、
重量パズル、重量パズルと結局そのあの 3D ウォンゴみたいな、
はい、
まあ、全く多分別の、
あ、そうですね、
ことなので、
うん、
そうですね、
脳みそ的には
別のとこ使ってますから、脳みそ的には活性化されるのがすごいですよ、
うん、まあね、そういう意味でもねおすすめな部分ですし、
はい、
あと、
はい、
あの問題、そのハイデンズパズルも非常に多いんですよ、枚数が、
ね、
なの で,
そうで、ね、
この問題も覚えちゃったもんっていうことは、うん、おそらく無理なんじゃないかなと、はい、うん、
あ、そうですね、毎日遊んだりずっと遊んだりしなければ、
はい、
そうですね、
覚えきれる量ではない、
ではない、
はい、
うん、っていう部分だよね、
うん、
はい、もしかしたらパズルを自作すれば5人用6人用っていう風に遊べるかもしれない
そうですね、
はい、っていう風な、まあ、幅の効いたゲームなんですが、
はい、
うん、はい、チュパミさんはもう大丈夫ですか、 もっと伝えたい情熱とか
パッションとか、
うん、いやもう、いやもう、うん、パッションとか情熱とかパッションとか、はい、一緒一緒
一緒まさかの今一緒って
一緒一緒
言い直した
はい、はい、
いや
あります
え面白いですよこれ
あダメだあっさあっさ
でもそういうゲームやと思うんですよ
はい、
はい、
でも結構面白いのがですねあのその重量パズル、
うん、なんか言うねん重量パズルの話
男性はそっちを選ぶたがるんですよ
あ
で女性は
あです、ね、
あのウボンゴというかあのまた配管パズルの方を選ぼうとするんですよ、これ面白いなって思いましたね。よくね男性のと女性のって言いますけど、
まあ、それはあるかもしれないですね。は
っ
きりと
傾向として分かれるのかなって思えるくらい分かれますね、
まあ、あの重量パズルは、まあ、ちょっと管理的な部分の能力も使うんですよね。右と左で同じ重さにするっていうんで重りの重さがそれぞれ違う数値っていうのはね、っていうところで考えると男性向きかもしれないですよね。で逆に平面的な部分ってやはり平面構成って女性の方が得意なので、そういう部分では
そうですね、
女性がやはり受けがいい、
なので、
はい、
男女で
盛
り上がって
ワイワイ、
はい、
確かにねこれ、はい、もしかしたらあれじゃないですか、
はい、
モテゲーじゃないですか、
これは
拾っていただけますか、ね、振りましたが今
振りましたね、完全にモテゲー、はい、ねえ野崎さん
ねえ、
ねえ、
うんうん、言うとる言うとる、うん、言うとます
よ、ね、本当ね、こう自分が欲しかったパズルを、はい、あ、これ取ったとかって言って盛り上がりますよ、これ。
そうですね、
だからこれ女性受けがいいっていう意味で言うと女性だけでしても面白いですけど、
はい、
まあ、ここは男性と女性
で、ね、はい、混ざってやるのが2
でやって、で男性はできたら、
はい、
接待プレイ
そうですね、
ガチで勝っちゃダメ。
そうですね、うん、
でもこれ上手い具合にガチに今年でも解けないっていうジレンマがあるんで、
そういう情けない、その
またね、いいんじゃないかなって思いますけどね、
はい、
女性がもしあの苦しんでるとしたらドヤ顔で解いて
あげるね、
解いてあげる、
こうやねって、
あ、それは最悪じゃないですか、
うん、まあ上嫌われるで
しょ、ね、うん、上から目
線だけはやめて、
解けるしみたいな、
女のもできねえよ、
そうですね、
バカだない
やいや、でも結局イケメンに限るんでしょ、
あ、
イケメンが言えばいいんでしょ、
あ、そう、ときめいちゃう、
重量パーツもできないの、だそうやな、俺がやってやんよって言えば
なんだこの腹立つの
その言い方、
はい、
ほら見てみろよっつって
それイケメンだ、それもイケボだ、
イケメン、イケメン
若干相川翔さん入ってます、
入ってた、入ってた、
おい勝俣高校のパズルはこうやってやるんだ
それ惚れないな
惚れないな、
そんなね、
はい、
はい、
モテゲーでもある、
はい、
っていう、
ね、そうですね、
はい、
そんなね、まあそういったところで、まあ、早速点数の方をね、
はい、
勝俣ではなくてちばみさんから、
はい、
はい、今回は
勝俣ちばみその手で言って
た勝俣ちばみが、
まあ、はい、勝俣さん的ポジションではないですけどね
、まあ、でも短パンですね、
はい、短パンですけど
人間なのか、
はい、はい、こちらのラジオはですね、
はい、
指標100点の指標をですね、
はい、
まあ、毎度毎度変えて、
はい
はい、それをもとに、このエニグマが何点かっていうのを最終的に決めるんですが、
はい、
今回の指標は、まあ、順番的にチュパミさんが、
はい
はい、決める、
まあね、番
ですので、
本当は前回の、ね、通常回がチュパミさんということ で、
あ、そうです、ね、
代わりに、ね、お休みということで私が
アオリンさんがね、
はい、
サンマ
さんシャンマでね、
シャンマでやってましたけど、
はい、やらせていただきましたけど、
はい、
ということで、ね、交換ということで、
はい、
今回の指標は何ですか、チュパミさん、
ですね、ポテトチップス、
え、味は、味は何、味は何ですか、
味は、は
い、いやいや、もう香りだ急そ早い、味は、味はじゃねえよ、
味は皆さんの好きなもので、
ほ
お好きなものでいいです、はい、
まあ、な、何、これはカルビーの話ですか、
カルビーですね、はい、
予想外ですね、
あのポテトチップスの選手権、まあちょっと話変わるんですけど、
はい、
ポテトチップスの選手権を開いたことがあるんですよ、
どういうことい
ろんなポテトチップス、世界各国のポテトチップスを並べて、日本のもの、そう、そうですけど、
まあ、プリングルスとか、
そうですね、
はい、
それを並べて全部を試食した結果、
太るなこれ、
もうカルビーが一番美味しかっただからカルビーのポテトチップスです
ちょ、カルビーに言った方がいいんじゃないですか、
あ、すいません
親善大使とかになりますよ、
なれるかそんなこと、
逆にお金取られそうですけど、
スポンサーになってくれるかもしれないじゃないですか
いやー、
提供はカルビーって言いたいですね、
うん、間に入りますよ、休憩の間に、
カルビー
でしょ、入ります入ります、うん、
勝つまたでしょ。
勝ちます。勝つまたな。
勝ちゃね。勝ちゃね。怖いよ。はい。
ポテトチップスですか。
ポテトチップスですか。
ちょっと意外ですね。
そうですね。
まさかそう来る。
まず何味にするかをちょっと自分の中で考える必要があります、ね。
はい。そうですね。
いや私はとりあえず塩味でいきます。
塩？
塩味で。
シンプルな。
塩ってあるんですか。ああ薄塩ですか。
はい、
はい、はいはい、ありますね。
はい
はい。でカオリンさんは？
いや迷うなこれ。
お
青のり青のり？
青のりじゃないでしょ。
いやうんでもののり。
のり、あでもそれってカルビーじゃなかったかな。
あカルビーもありますよ。
あります
あります
あります。いやでもねコンソメパンチと迷う。
いやそうねコンパチね。
今すごく迷ってます。
コンパチ、ね、
コンパチ。ダブルでもいい。
コンパチロボ。
コンパチ。略すですか。コンソメはなくて
コンパチロボ。
最近ねトリプルが出たとかって噂だね。
トリプルなんと。
あなんか話題になってますよね。
ハッピーターミですね。
はい。
あでもコンソメかな。
はい。じゃあ私は関西だし醤油で。
ああ美味しいですね。
うん、
あれでも食べたことない。
食べたことないですか。
はい、美味しいんですか。
いやもう食べ
る。
あれですよ。私地元徳島でしたけど、
はい、
もう中学校の頃、友人の野村くんがですね、
はい、
買ってきた関西だし醤油を、
はい、
みんなでこっそりね、
はい、
2枚ずつ食べたら怒って帰ったって言って。
いやでも、
そう、一緒にストリートファイター02をやってたのに、関西だし醤油ちょっと食べただけで切れて帰ったことあるぐらい。
俺の
でもありますよね、あのね、なんかみんなで一緒に食べてたのに、あの、3枚ずつぐらい、2、3枚ずつぐらい
に ね、
食べるやつ。
それね、許せないんですよ。
許せない。
ほんと許せないんですよ。私はね、はい、あの、ティッシュを1回で4枚、5枚取るやつも許せないん
ですよ。ティッシュで
ティッシュも許せないですね。
え？
いいじゃない、ティッシュ200枚入ってるじゃない。
は？カオリンさんがじゃあ樹木だったらどんな気持ちですか。
樹木そんなロハス食べへんの。前から行
くのロハス食べへん
そんな今びっくりしました。もうティッシュになる前の話。
ノギア系ですよ。いやもうティッシュもそうですしポテトチップスもちょっといい、
はい、
食べていいっていいよっつって3枚とか一気にガリって取ってパクパク食ってるやつ見たらもうぶち殺してるふざけんなみたいな。
いやもうそうですよね。ね、
もしあの3枚で行く人がいたら、私も同じ3枚ペースになりますからね。
はい、ああそうですね。あの食べられまいと。
ああ、自分も同じ量食べてやると。
確かにそれはありますね。
あるんですね。
あります。
よかった。
ちょっと待ってください。
はい。
エニグマより盛り上がってませんか。
やばいですね今。ポテトチップス談義で。
もう大丈夫。
いやでもエニグマは静かに面白いですからね。
静かにってどういうこと
よ。静かに。
もう若干なんか分からんけど冷めてるやん。
いやそんなことないですよ。あの黙々と面白いんですよ。
あじゃあ、はい、早速ですけど、
はい
はい、カルビーのポテトチップス
薄塩、
薄塩を、
はい
100点として、
はい、
エニグマは何点ですか。
ポテトチップスが100点としてエニグマは150点。
あれもうそこそこ高い。
はい、
やばいですね。
はい、エニグマをやってるときもポテトチップス食べちゃダメですからね。
そりゃそうですよ。私ブチ切れますよ。
は
い、こんだけ手で遊ぶ。
この話の流れで切れるのは、もみさんですね。
確かに確かに。
いや、まあ、許
せない
。エニグマはやめられない、止まらないですよ、本当に。面白い。
うまいこと言いましたね。それ、かっぱえびせんの方ですか。
そうですよね。今私も、あれって思いましたけどね。
で本当に面白いですよ、あのエニグマ。私もパズルが好きっていうのもあるから、かもしれないんですけど、
はい、
4種類のパズルが、まあ、もう自分が狙ったパズルが、来ないジレンマもありつつ、うん、なおかつその、パズルができない悔しさもありつつ、
うん、
でも やりたいっていう悔しさもありつつ。う
ん、全然何言ってるか
悔しさが見つ
めてる。全然まとまってない。悔しさは伝わってきましたけど。
そうですね、伝わってきましたね。
言葉が全然まとまってなかった。
申し訳ない。
一緒にやった時も、本当に、本当に悔しそうだったんですよ。
悔しいですよ確かに、
はい、
あとちょっとでできそうなところで終わるんでね、
は
い、って感じでもまたやりたいっていう思いもかなり強いってことですね、
うん、はい、そうなんですよね。
思うとはまた違うね、種類が多いからより挑みたくなるってありますよね、
そうですね、飽きずに4種類できるっていうのもあるし、
うん、じゃあ続いて、
はい、
かおりんさん、はい、
まあコンソメパンチダブル、
はい、
うん、
ダブルパンチ、
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 そう、
うん、
言い直した、
コンパチ、
はい、
エニグマ、そうですね、ダブルパンチが100点だとすると、
うん、
エニグマは、
うん、
72点、
引く、あれ、 ちょっとお値段的にも相当違いますけど、
コスメパンチ
72点。
いや正直、
はい、
いや面白いんですけど、
はい、
やっぱりあの点数の部分が、
は
い、ちょっと薄いなっていう
のが、まあまあまあまあ、
ありますね。
ボードゲーム一つとして、まあ、考えると確かに完成度で言うと、
はい、
まあ、ちょっとそういう特定の部分は ね、
はい、うんうん、っていう部分での、まあ、マイナス点があるのかな。まあ、でもただ、まあ、楽しさで言えば、
はい、
かなり楽しいんですけど、うん、
はい、
あのそうなんですよ、あのひっくり返して溶けたって言って、うん、みんながその配電するっていうターンになってもみんながもうちょっとで溶けるかって やり続けるんですよね、
はい、
あのなんだろう、ゲームの流れとして、
はい、
ちょっとこう自分の中でっていう完結の部分がちょっと多いかなって思うのが私はちょっとあって、まあ、もうそれで盛り上がれば一番いいんですけど、
はあ、
はい、
わーってならずに、ちょっと待ってこれ解けるからみたいな、みんな結構自分の世界をの中で解いていくんで、
あーなるほど、
もうちょっとワイワイ、
客観的に見たらソロプレイ寄りになっていくってことですね。
そうなんですよね、その部分でちょっと私はもうちょっとこうワイワイ、それは持ってき方のね、プレイしてる人たちの持ってき方次第なのかなって部分でもあるんですけど、っていう部分でポッテチ食べたいなって、
うん、
いう部分ですね。
もうね、
はい、
分かってないですね、カオリさんはね。ね、だってね、だって言ったらね、そのエニグマとね、
はい、
あのカルビーのポテトチップス両方ね出してね、
はい、
これどっち欲しいって聞いてね、
はい、
それで何ですか、ポテトチップスの方がいいって言うってことでしょ。
そうですね、
そうですね、
ね、うん、エニグマに対して失礼ですよ、それは。
え、じゃあ、
え、
あ、まあ確かに失礼っちゃ失礼ですよ、うん、値段もね、まあ、ポテチ今の時代、はい、安いとこ行けば
80円とか、トーコさんに謝ってほしい、トーコちゃんに、はい、
うん、え、トーコ、
トーコちゃんに謝ってほしい、
トーコちゃん、
うん、
いや
あ、じゃあ薄塩味だったら違うんですか。そういう問題じゃない、
薄塩、そういう問題じゃないです。まあでも私はこんなテストつけちゃったんで、
はい、
まあじゃあ、まあ、そういうんだったら、まあ、もみさんにここ決めていただいて、
はい、
はいはい、まあ、申し訳なかったなという気持ちをありつつ、ちょっと教えていただけますか。
食べた
いジャスト
食べたいジャスト
ラララララ、
はい、
じゃあ、あのポテチ
ップ、ちなみに何味と比べたんですか。
あ、関西
だし醤油と、
関西だし醤油とこのエニグマは、
はい、
ほぼ一緒
え、100点ということはですよ、
はい、
エニグマと、
うん、
関西だし醤油どっち選ぶの、
う
ん、って、
だったらもう両方とも取ります。
じゃあ、あとはポテチ食べるっていうのとエニグマやるっていうのと同じテンションってこと
ですね。同じテンションです。
ああ、なるほど。まあ、という軽い気持ちでやるってことですか。
そうです、そうです。あの、はい、ちょっとね、ソフトな気持ちで遊べるっていうのはこのゲームのね、
はい、
売りというか、そここそ、
ま
あね、
はい、
あの面白いと思わなくてはいけない部分なので、
はい。
はいはい、それはね、もともとエクリプスというね、おもげを作ってるそのトーコさんが、
はい、
まあ、生み出したパズルゲームですから、ちょっとまた違った目線で見なくてはいけないと。で、言ったらほぼ関西だし醤油かなって思ったんですね。
褒めてるのか何なのか全くわからないですけどね。
最終的に着地点がよくわからなくなりますけど、
はい。ほぼ関西だし醤油。
はい、同じぐらいやはりね、ちょっとトリッキーなものでありながら使えるものかなっていう。
はい。はいはい、
あの、平面まとめましたね。パズルの難しさが抜きんでってすぎて、
うん、
あれを選ばされた時のショック、いや絶対解けないこれってなった時の絶望感、
ね、
これね、もしかしたらですけど、日本人が得意不得意としてるものと、その要は海外の、
はい、
まあ、ボードゲーマーの方々が持ってるその得意不得意って別なのかもしれないですよ、やはりそこは。
そうなんですかね、
はい、もしかしたらお国によっては重量パズルが一番難しいって言ってる国もあるかもしれないですし、そこら辺はね、ちょっとね、その国全部ね、世界通してそのこのゲームの評価としてはなかなか難しいと思いますけど、個人だけではなくてね、そういう相性もありますから、
まあ確かにね、うん、そうなんですけど、
うん、
なんか自分がその平面パズルに当たって、
うん、
他の3人がスッて解いた時の絶望感使わないんですよ。もう絶対解けないしって。
わかりました、わかりました。じゃあ今度ね、海外の方と合コンセッティングするんで、はい、それにカオリンさん来ていただいて、そこでエニグマやっていただく。
あ、それもしかすると、
それいいかも。
もうみんながそのヘビーパーツ取るかもしれない、はい、
そうそうそう、
もうあれが一番いいみたいな。
そう、
あれみたいになるわけですね。
イージーって言ってるかもしれない。
イージーこれが欲しい、みんなこれが買ったんだみたいに。
そう、
でもそれちょっと見たい。
やりますか。
それもね楽しそうですから、はい、まあ、高校の席でこんなん出したらすぐなくなりますよね、
そうですね、あのピースが1個お酒の中ですよ、
そうですね、あ、そうですね、あのね、リスナーの方に注意していただきたいのは、はい、あのピースすぐなくなる、
そうですね、すごい、気をつけて、特に平面パーツのピースが、はい、すごいちっちゃいんですよね、
ちっちゃい、
そうですね、
うっかりすると、
ちゃんと最後にね全部あるか確認して片付けるようにしてくださいね、
はい、
はい、っていうところで、
はい、
はい、まあ、
そうですよ、平均というか、
そうですよ、そうです、
決めてなかったですね、
はい、そうです、なので、まあ、はい、あの何ですか、薄塩がどうだとか、なんかコンソメがどうとかね、
はい、
だし醤油とか入ってね、
はい、
もうこんな味分かれちゃいましたから、
はい、
まあ、全部一緒に入ったもう味として考えて、
はい、
はいはい、エニグマは、
はい、
何点かなと、
そうですね、うん、全部入ってるってちょっと今魅力的だなって思ってしまった自分が
ありましたね、味も当たりますよ、
関西だしコンソメ塩です、
あ、それ全部
辛い
ったんだ、
全部混ぜちゃった、
辛い、辛い、
それはちょっと違う、
辛いですよ、
あの全部混ぜちゃった、
辛い辛い、
あのファーストキッチン行って、あの振って振ってポテトの粉全部パクってきて全部入れて食ったらすげえすげえまずかったみたいな時に
小学生ですか、
あれですね、あれ以外に塩分すごいですね、
はい、そうですね、すぐ死にますね、
死にますね、
それとエニグマ、
それと、
うん、そうですね、まあ平均、うん、そうですね、まあ、チパミさんが150点、
はい、
はい、で
私は72
で私は100なんで、はい、まあ
私はまあこうこれかな、
まあ、
いや
あ、じゃあチパミさん決めてください、
いや、もうエニグマは、
はい、
ポテトチップスと一緒、
なるほど、名言、
はい、
そうですね、つまむって意味で、はい、
そうです
ね、ボードゲームとボードゲームの間でつまむって意味で、
はい、
ポテトチップスと一緒だと、
はい、
うまいこと言ったな、
カメさんが言うように、あの個人ゲームであることもあるんですけども、
はい、
まあ、その中で悔しがるのを見てコミュニケーションを取ったりとか、
うん
うん、
その、はい、リアクションを取った上での、
うん、
コミュニケーションを取っていただけたらいいかなと思います、
はいはいはい、というところで、
はい、
うん、はい、じゃあボードゲームの紹介はここら辺で、
はい、
はい、続いてのね、チパミさんの一押しのホラー映画に入りますが、
はい、
まあ一旦休憩ということで、
はい、はいはい、
ちょっと一回ね、チパミさんを水の中に沈めましょう、
そうですね、ちょっとあの
一回落ち着けてから、
はい、あの一回ちょっとリセットさせないとこの流れはちょっとね、
そうです
ね、あのお願いします、はい、ちょっとじゃあカオリさん、あの水につけてもらえますか、私、
わかりました、はい、それでは
では、
コボコボコボコボコボコ
ボコボ、あ、入っちゃった、
もう入っちゃった
、はい、
はい、
では一旦休憩、さっさっさっ、